社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の月曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。今日のゲストは秋田県神社庁教会委員の斉藤純院さんです。純院さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
秋田市のソメイヨシノは満開を迎えまして、ただ残念ながら今年も去年に続き、新型コロナウイルスの影響で静かなお花見を楽しんでいる方が多いですね。この時期の桜花見、やっぱり私たち日本人にとっては切っても切れない文化の一つですね。
そうですね、まあ、このような状況でもやっぱりウキウキしますよね。
そうですよね。
こう桜の花が咲くとね、まあ、これはね、どうも相当古い歴史を持ってるようなんですよね。この私たちがね、桜の花が咲くと心がこうウキウキしてくるというふうなね、香りのせいもあるかもしれません。ふくふくとしたそうな方向がね、非常にその私どもの神経をこう強くね刺激するというふうなこともあるかもしれませんがね、実はその背景にはですね、大変深い日本人の信仰があるんですよ。
お祭りとも
関係するんですよ。だから私たちはね、精神的な意味でこの桜のことをね大事にしたり、あるいはそれを待ち焦がれたりするというふうなことがあったんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、その一つはですね、実はね、これ桜の花が咲くというふうなことによってね、その背景にはですね、農耕信仰といいましょうか、稲作がね豊穣になるようにというふうな期待感なんか非常にその込められている。実はそういうことが背景にあったからこそ、私たちね、やっぱり豊作になりますと心もウキウキするし、それからね、大変こう豊かになる気持ちになるんでしょうね。
そうですね。
まあ、そんなことがそのあるんですけどもね、まあ、ざっと桜の歴史をその言いますとね、この桜の歴史そのものはですね、随分古く、だいたい古事記あたりにその出てくるんですよね。
そうですか。
まあ、桜という名称直接は出てきませんがですね、木の花咲夜姫って木に咲く花のね、木の花咲夜姫というそのね、これはですね、まさに桜のことをどうもそのね、象徴して表した神様のようなんですよね。桜の花のように美しくですね、このしかしその咲いてる間はあまり長くないというふうなことでもありますけどもね、でもこの木の花というふうに言って、花といえばですね、どうも日本人はもともと古くからですね、この桜をこう意味したようなんですね。
花を
それほどそうね、集中してたようなんですね。まあ、次第にその桜の花をめでるというふうなことの一つのね、桜絵っていうんですね。桜絵というのは会合の会、
桜に会うとか、
そうですね、会合の会でね、そうした一つの儀式のようなものに、ずっと古代はなってたようなんですね。それからですね、次第に今度ですね、桜見というふうなその、ね、風習に変わって、さらに今日の花見というふうなね、ここに、どうもそのね流れがなってきたようなんですね。まあ、ですからその花見といえばですね、こう桜の花に限ってその言うわけですよね。
確かにそうですね。他のお花を見ること、花見とはなかなか言わないですね。
いろいろなお花がありますけどもね、やっぱり花見といえば桜のことをその、ね、意味してるわけなんでありますけどね。
だから古くから花は桜を指してたと、
そうなんですね。でそのあれにはね、桜のその語源を言いますとね、桜の佐というのはですね、実は田の神様を表してるんです。田の神様というのはですね、佐、はい、というのはその証拠がいくつもありましてね、例えばさなぶりとかですね、さなえとかですね、さおとめなんて、みんな佐がつきますね。
確かに。
でね、これ全部田んぼの春のね、田植えといいましょうか、その稲作の始まりのその行事のことを言いますよね。まあ、そういうふうにその佐というのはどうもそのね、田の神を意味してるんで、蔵というのはそのね、座布団の座のようにそのね、場所とかそのね、そのところを表すというね、つまり田の神様が静まるところというふうなんで、まあ、そういうふうなことを桜というふうに言って、実は桜をですね、田の神様と見立てたわけなんです。 で春一番にね、はい、その花が咲くっていうのはね、あれだけその花をつけるわけですよね。葉がなる前に、あの葉が出てくる前に花をつけるというのは、これ珍しいんですよね、はいはい、
言われてみれば桜の花が散ってから葉桜、ね、葉を楽しみますもんね、はい、
それにね、うん、あれだけそのね、この冬がその枯れたような状態になっているその枝でですね、一斉にですね何万という数の花を咲かせるというのは、これほどのものはほとんどその花の中では珍しいんじゃないでしょうかね。
確かに。
そうですね、一斉にそのあれだけの数をその、ね、うん、まあ、そういうふうな非常にこのですね、どうも不思議さみたいなものがあってね、うん、枯れたように見えてもあれだけのものを作るっていうのは、結局そのですね、そこに神秘性もその、あの、見たと思うんですね。
はい。
でそれでね、あの秋田ではね、これね、あの不思議なのは、拳の花というのは桜よりも少し咲く、あの早く咲きますがですね、この拳の花をですね、実は種まき桜と言ってるんです。
へー
ですね、種まき桜というふうに、これも農業に関係することですよね、稲作に関係するね、
うんうん、種まき
ね、拳は真っ白なのね、大きな花を咲かせますけれどもですね、はい、その花をわざわざ種まき桜、つまり桜に見立ててるわけなんです。つまり桜そのものはですね、はい、やっぱり田の神様と非常に関わってるということが分かるんですね。で現在も あるんですがですね、京都のですね、今宮神社というところではですね、はいはいはい、あの安らい祭りというのを行ってるんです。それは桜の木の前でですね、花がね、今年もそうね、長く咲いてほしい、あの、うん、散らないでほしいというふうなこと、お祭りをですね、毎年この、ね、してるんですね。もうすでに平安時代から始まったお祭りだというふうに言われてですね、はい、今でもその行われてるんですね、安らい祭りって。実はこの頃に花と散る、花が散るのと同時にですね、あの疫病がこのね蔓延するというふうなこともあって、それを鎮めるというふうな意味で安らい祭りのことをですね、まあ、安らいっていうのはあの安らぐというふうな意味を持ってるその言葉ですがね、もう一つはですね、鎮火祭といって、花鎮め、鎮める花と書いて鎮火というふうに言うんですがね、こういうお祭りを、まあ、ずっと続けられてきてるんです。つまり桜の花が散ることをその、ね、非常に忌むですね、うん、悪いことが起こるんじゃないかというふうに考えたんですね。そこにね、田の神様がその考える、つまり桜の花を稲の花ともその見立てたりですね、しかも長くちゃんとたくさん咲いてくれることによって、実りがその多くな、あの稲粒が、稲粒が多くなるわけでしょ。そういうことをその非常にその考えて、こういうその桜に対する信仰があるからね、私たちはその下、その桜の木の下でですね、宴会をするっていうのはね、それめでると言いましょうか、褒めたたいてね、今年もなんとか豊作になってほしいなというふうにね、ただ単にあの桜、花より団子というようなこと
違いますね。
そういうことではなくて、実はね、そうしたその背景があって、そのね、私たちはそこで宴をしたりするというふうなことなんでね。
合点がいきましたね、うん、そんな深い歴史があるから嬉しくなっちゃうんですね。
そうなんです。
今でも
そういう信仰があるから、本当はね、皆さんね、こういう機会であれば特別に言うでもね、あれですね、よくね、花見をしなきゃいけないのかなというふうに思ってね疫病よけでもありますからね、
うん、そうですよね。
まあ、いずれにしてもですね、これは桜の花というのは、そうしたその深い、日本人に対する信仰があるわけなんですが、よくですね、短歌梅って言ってですね、いろいろなですね、文句と言いましょうか、こう売りつけるのにね、例えばこれ素晴らしいよなんて言うとですね、他 の桜の人が出てきて、あ、それ買ったとかね、素晴らしいとかって言ってですね、
はい、
一般の人にもその購買意欲をそのです、ね、はい、広めるためにのそれを桜と言いますでしょ、はいはいはい、あれはですね、非常にその、ね、この桜の性質をよく表してるんですよね。ね、最初はパッと綺麗に派手にこうやるわけですけれども ね、
確かにね、
そうね、一旦その一般の人にそれ買ってもらうとね、パッと散るからなんです。
いつの間にか
桜の花びらと同じ。だからあれを桜というふうに言って
るんですね。はいはいはい、
伊藤さん。
でこれあんまり激しくなるとですね、桜の状態になるとかっていうの
がかけてきましたね。じゃあまとめていただいて、桜をめでることってまとめるとい
けないだけなんですがね、おそらくね、桜の花にこの接近すればですね、花の生気を受けるというふうなね、そういう発想があって、一見この花見がですね、一層ね、花見が盛大になってきたんじゃないかというふうに思うわけですよね。つまりですね、桜のこの霊妙で生命力旺盛なこの樹木に対してのその思いというふうなもので、そこに非常にこの信仰をその反映させてきたということが背景にあるというふうに思われるんですね。
それ
ぜひ花見をですね、してですね、田の神様の今年の豊作も祈ってほしいというふうに思います。
はい、今まさに桜が満開を迎えている地域もあります。これからというところもありますが、お花見静かに楽しむ際に、改めて桜、これまで日本人に精神的に恋焦がれてきた桜の花ということを頭の片隅に思い描いてください。斉藤純一さんでした。今週もありがとうございました。
失礼しました。
次回は今月26日にお送りします。テーマは昭和の日です。このコーナーでは皆さんからの神社に関する質問も募集中です。昭和の日について皆さんからのなぜや思うことなどありませんか？質問はハガキ、ファックス、Eメールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅マイク神社で願いよの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールは eki@akita-abs.co.jp です。神社で願いよ、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。